イエスはヘロデ王の時代にと今日与えられました聖書は語り始めます。このヘロデ王の時代にというのは、例えば歴史学者が一つの時代を指し示しますように、過去の一つの場所時間をあの時代にと言っているのではないのであります。ギリシャ語の原文は日本語に直訳するならば、イエスはヘロデ王の日々にという、そういう趣旨の言葉がここでは用いられています。日々にであります。ヘロデ王の日々に、私たち洛北教会にも日々があります。歴代の牧師たちがこの教会を、牧会をしてこられました。私たちはそれを振り返りますときに、何々牧師の日々に、そういうふうな感じで語っていると言っていい。しかも今はこの牧師の日々が続いてるな、いい日々かそんなに良くない日々か分かりませんけれど、ああもうちょっとこれいつまで続くかなと思うような日々だってある。いや教会の話だけをしてるんではありません。私たちにとってね、こんな日々がいつまで続くんだろうかという、そういう日々なんですね。ヘロデ王の日々に、単にそのヘロデの時代に、いや江戸時代にね、そういうことではだからないのでありまして、ヘロデの日々に、それは一体どういう日々だったのでありましょうか。ごくわずかのこの時代に関する歴史的な資料をさまざまに調べてまいりますと、このヘロデの日々というのがどういう日々であったかということが私たちには分かってまいります。例えばこのヘロデの日々に、このヘロデ王は自分たちの議会の議員のうち45人を殺害をいたしました。自分に逆らう、あるいは自分の地位を脅かすであろうと考えられる議員たちです。その45人の議員を殺害をしましたし、さらにはその後になりますけれども、自分の妻の兄であった当時の大祭司でありましたその妻の兄をも自分の地位を脅かすものといって暗殺をいたしました。そして自分の甥でありましたヨセフをも暗殺をしました。妻の父でありましたヒルカノスをその次には殺しまして、そして最後に最愛の妻であるマリアムネを、彼女をも殺害をしていきます。最後と言いましたけども、本当の最後には自分が死ぬ5日前に自分の最愛の息子を私の地位を脅かすと言って殺したのであります。これがルカが、失礼、マタイが語るヘロデ王の日々でありました。最後最後と言いましたけど、まだ最後がありました。この人はイエス様が生まれた後、ほぼ同年代と思われる幼子たちを殺害を命じましたね。これがマタイが語るヘロデ王の日々だったのであります。完全に己を主語として、そして自分の王としての地位という、まさにそれを自分を神として、その地位を脅かす者はと言って、次々と最後の最後、自分の妻も最愛の息子までをも手にかけてしまったこの男、真っ暗闇と言っていい。マタイはここでヘロデの日々を一つの本当に真っ暗な闇の日々、疑いと憎しみの日々、そのように私たちに提示をするのであります。そしてマタイは言う、その日々に一つの光が輝いたのだ 今日与えられました私どもの聖書はいくつかの部分に分けることができるんですけれども、まずは1節2節であります。これが一つのまとまりですが、その2節の最後に、私たちは東方でその方の星を見たので拝みに来たと語られます。星、そして拝むという言葉が出ます。で、真ん中は8節までなんですけれども、7節8節を見ますと、そこにも星の現れた時期を確かめというのと、最後にヘロデ自身の言葉として私も行って拝もうという言葉が出てまいります。ここにも星と拝む、最後は9節以降なんですが、そこにもご覧いただくと分かるように星、そして11節に拝むという言葉が出てくる。星、そして拝む。新共同訳を拝むと訳しているこの言葉はヒレフスという意味の言葉です。つまり光があって、その光に導かれて、そして誠の命、誠の神と出会って、その神を礼拝する、その神にひれ伏すという意味なんです。私たちが一体どんな光に導かれているか、そして一体何にひれ伏すのか、それが私たちの人生にとってはもう決定的なことだとマタイは私たちに語るのであります。星とはどういうものか。星とは闇の中で輝いているものであります。太陽の光のある時には星はほとんど見えません。前に申し上げたかもしれませんけど、前の前の教会でボーイスカウトがあって、私はその隊長をしておりまして、毎年蒜山高原に子どもたちを60人ぐらい連れて行きました。そこで必ずやることがある。俺についてこいって言って、少年たちを連れてたーっと丘の上まで上がって、目をつぶれよし、そのまま草の上へ寝ろって。全員が目をつぶったままコワコワというか草の上に寝ます。そして目を開けろって言うんですね。パッと目を開けます。そうするともう都会では見たことがないような満天の星、もう降ってくるような星を少年たちはみんなおおと言います。声を上げますね。あんな星は都会では見ることができません。なぜなら周りに人工の光が満ち溢れていて、人間が作り出した光がその天空の星の光をかき消してしまうからです。光のない闇の中でこそ星は本当に光り輝いている。しかし星の性質はもう一つあって、夜になって星が見える、夜が明けて星が見えなくなっても星そのものはちゃんとそこに存在をしているっていうことです。そこにずっと存在し続ける星が、私たちの周りの闇が深くなればなるほどその光を、輝きを増して光り続けていてくれる。マタイはそういう星をここに3度登場させるんです。どんなに暗闇が深くなっても大丈夫だよ、あなたの周りの闇が深くなればなるほどますます光を強く放ってあなたを導いてくれる光があるんだ。それが神様があなたたちに示してくださるその光だ。そしてその光に導かれてあなたたちは本当にひれ伏すべきもののところにちゃんと連れて行ってもらえる。まことの神、まことの命、本当の愛と出会って、それをこそあなたたちは受け止めていけるんだ。この夜そのようにして東方から3人と書いてありませんけれども、まあ3人ということになっているこの博士がたちがやってくるわけです。東方から、東方からっていうのは、オリエントからっていう意味です。オリエントっていうのは本来は光が昇る場所なんですね。ですから古いラテン語のことわざにルクスオリエンテ、レクスオクシデンテっていうのがあります。ルクスオリエンテ、光は東方から、そしてレックス、法です。法は法律の法、法は西から、光は東から、法は西からっていうわけです。その概念はこの時代にもうすでにありました。なので初代の教会も、 教会堂はほとんどみんな東向いて建てる。そこから光が、朝の光がこう差し込んでくるから。なので東向きに建てて正面に大きな窓を切るわけです。でそこにステンドグラスとはめていく。そうすると朝みんなが集まって主の日の礼拝を捧げる頃に東方から光がダーッとこう入ってきて、もう素晴らしい光が礼拝堂を満たしていくわけです。マタイは光は東方からと言われるその東から博士たちが星に導かれて真の光を探しにやってきたのだっていうんです。この時の東方というのはどこか、これはもうはっきりしています。これはかつて新バビロニア帝国があった場所ですよ。ユダヤ人たちが捕囚の浮き目にあって、そのバビロンに捕囚されていたけれども、そこで彼らはヤハウェの御言葉の種をまいたんだっていうのが、実はこのメッセージの背後にあるわけです。それで東方の占星術学者たちが聖書の言葉、それを知っていて、そして東からユダヤの国にまでやってきたんだとマタイはここで語るわけです。ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。私たちは東方でその方の星を見たので、ひれ伏しに来たのだと彼らは言った。ユダヤ人の王ということを彼らはちゃんと知っているわけ。この言葉が言えるためには、彼らの中に旧約聖書がすでに存在していなければならない。それはあったんだっていうんです。どういう歴史的経緯でか、あのバビロン捕囚だよって言ってるわけです。バビロンにユダヤ人たちが捕らえられていって、とんでもないことだと思ったんだけど、あんなとんでもない出来事と思える事柄の中にもちゃんと神様のご計画はあって、あのバビロン捕囚の時にバビロンに連れて行かれたユダヤ人たちが一生懸命その場所で神様を礼拝して旧約聖書を語り続けた。それでこれは実際に確認されていることですけども、あのバビロンの地域の中でのいくつかのというか、たくさんの両方のようなものがありましたけれども、そこでヤハウェの神を信じる王様のような人たちが現れた。そこからちゃんと旧約聖書の知識を前提としながらここまで来たんだよ。全部が神様のご計画の中にあったんだと聖書は私たちに語るわけです。このヘロデ王の時代に、そして一節二節ですよね、本当にこの短い二つの説の中にそれだけの壮大な歴史的な理解というものが提示をされているわけであります。それで彼らはヘロデ王のこの闇のような時代の中にあって、まことの王の存在を探しに来たのだと語ったのであります。そして彼らは最後に9節です。彼らが王の言葉を聞いて出かけると、王の言葉っていうのはこの7節8節の言葉です。もし見つかったら私も行って拝もうという、これは全く虚偽の言葉でありました。2つの真実の言葉の真ん中にこの虚偽の言葉が挟まれているんですね。その虚偽の言葉に送り出されていったんだけれども、しかしそこで彼らは真のユダヤの王、幼子イエスと出会って喜んで自分たちの持っていたものを彼に捧げたと書いてあるわけです。そして彼らは別の道を通って帰っていった。この別の道とは何かというと、これもはっきりしていて、それはヘロデの道ではないっていう意味なんです。その言葉を聞いてっていうのは、その指図を聞いて行って、そしてここへ帰ってこいというヘロデ王が指示をした道っていう、その道ではない、ヘロデの道ではない、別の道を通って帰っていったとマタイは最後に私たちに示すわけであります。ではその別の道とは一体何か。もちろんここでは一つは地理上の全く別の道です。このルートではなくあのルートで帰ろう。しかし聖書はそれ以外のことをここで私たちに最後に語る。 それは今申し上げたようにヘロデの道ではない別の道ということなんです。今全世界で王と呼ばれる人たちがたくさんいて、いや、いろんな故障がありますけどね、自分の地位にしがみつきながらまさにこのヘロデのように自分に反対する人々を次々と捕らえ殺害していくような、そういう独裁的な人々が一体歴史の中に何人いたか、今もどれだけそういう人々がこの地球上に存在をしているか。独裁者が一番恐れるのは実は教会なんですね。聖書の言葉なんです。ヒトラーもそうでした。彼が一番恐れたのは教会であった。この講談から聖書の言葉が純粋に述べ伝えられることを心から恐れました。それで聖書の中身を改変することを命じて、そしてドイツ的キリスト者という集団を作って教会を改造しようと乗り出しました。それにたくさんの牧師たちが逆らって、実は終戦の時にあの収容所を解放された時にユダヤ人たちと一緒に3000人からのドイツ人の牧師たちがあの収容所の中に収容されていたんですね。その牧師たちはどういう人たちかというと、講談から聖書の言葉福音をまっすぐに語った牧師たちです。彼らは収容所の中で語りました。必ずこの闇の日々は終わる。神がこれを必ず終わらせてくださる。私たちはだからこの収容所の中で主の聖餐を祝おうと言って、捕らえられた牧師たちは、あ、神様が私たちをこの収容所に使わせてくださったと言って、その収容所の中で毎日曜日配給されるボロボロのようなパンと水を分かち合って主の聖餐を祝い続けたと言われています。ここでも同じでありまして、神様が必ず真の礼拝、本当の光の場所に私たちを連れて行ってくださる。ヘロデとは別の道を通って、収容されていた牧師たちにとっては収容所に捕らえられることすら神様の祝福の道であった。ああ、神様がこの道を通って私たちをここに使わされたのだ。3000人解放されましたけど、たくさんの牧師たちはその収容所の中で死んでいきました。生き残ったのが3000人という話なんです。それパウロさんは自分の書簡の中でその別の道は何かということを私たちに示しています。第一コリント13章、そこで私はあなた方に最高の道を見せようって言うんです。新共同訳では教えますなんて訳してあるんですけど、これはディクスーンという言葉で、これは教えるではありません、見せるなんです。そこで私たちはあなた方に最高の道を見せよう。見せようっていうのはそこにあるから見せることができるからです。で、彼は一体何を私たちに見せたかっていうと、主イエス・キリストの愛を私たちにそこで提示しているわけです。これも以前申しました、結婚式でほとんどいつもここが読まれることが多い、ね、愛は忍耐強い、愛は情け深い、妬まない愛はって、その以前にパウロは、人々の威厳、天使たちの威厳を語ろうとも愛がなければ私は騒がしいドラと言っていきました。山を動かすほどの完全な信仰を持っていようとも愛がなければ無に等しいと語りました。これも以前申しました。ここには全部私にっていう言葉が入ってんのに、この聖書はそれを訳してないんだということも言いました。私がどんなに深い信仰を持っていても、この私に愛がなければそれは無に等しいとパウロはここで何度も何度もこの私にって言い続けるわけです。それはこの自分の中にその愛がないということを彼は自覚しているからなんです。私の中からはその愛が出てこないので、どんなに私が 天使たちの言葉を語ろうとも私には価値がないってパウロはここで言ってる。けれども本当に愛のないその私に一つの愛が出会ってくださったのだと彼は4節以降で語るわけです。忍耐、情け深い、妬まない、自慢しない、高ぶらない、礼を失しない、自分の利益を求まない、苛立たない、恨みを抱かない、不義を喜ばずに真実を喜ぶ、すべてを忍び、すべてを信じ、すべてを望み、すべてに耐える愛がこの私と出会ってくださった、それを私はあなた方に見せるんだとパウロはここで語っているわけです。その愛とはもちろん主イエス・キリストそのものであります。そしてパウロは最後に言います。信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。この言葉を皆さん何度お聞きになってこられたでしょうか。信仰と希望と愛、この三つはいつまでも残る。その中で最も大いなるものは愛である。有名な言葉です。これも申し上げたかもしれませんが、ドイツにフルトベングラーのお墓、フルトベングラーというのはベルリンフィルハーモニーの出身指揮者をした、もうおそらく世界で最高の指揮者じゃないかと思います。フルトベングラーのお墓があって、朝日新聞の解説委員、天聖人語を書いている人がそのフルトベングラーのお墓に詣る。でそこにドイツ語でこの言葉が書いてあった。そしたら、ある私高校生時代です、ある日の朝日新聞の天聖人語にそのことが載っていて、その最後にその論説委員は、誰の言葉か知らないけれどとってもいい言葉だって。それが締めくくり。朝日新聞の天聖人語といえば、もう発行されると同時に英語、フランス語、ドイツ語やりに翻訳されて世界に発信されていくわけです。私は学校に行く前、パンをかじりながらそう読んで、最後の言葉を読んだ時にもうそのまま後ろへ椅子ごと倒れそうになりました。もう朝日新聞が全世界に恥をかいた日ですよね。これ誰の言葉か知らないけれど、一番日本の知識人の最高峰と言うべき存在はこの言葉知らんのか。しかし私たちは今朝最後にこの一つの問いを自ら問うてみたい。なぜ愛が最も大いなるものなのか。私の理解はこうです。信仰と希望、信仰も希望も私のものということができる。これが私の信仰だ。あなたの信仰はそれ、あ、違うね、これ私の信仰はこれだというふうに、私のというふうに表現することが可能です。希望もそうです。私の希望はこれです。つまり私を主語にして語ることができるんです、信仰も希望も。でもそれは正しくないんですよ。クリスマスの時申し上げたように、マリアさんが自分を主語ではなしに目的語にしたように、けれどもそういうふうになりうる。私の信仰を、私の希望、けれども愛だけは私のっていうことができないんです。見てみて、これが私の愛だ。言葉としては言えるんですけど、実態としてそういうことができないものが愛なんです。なぜなら愛とは、私が主語ではなしに常に私の愛するものの目的語になって生きていくことだからです。具体的な誰かに自分を差し出すことが愛なんで、愛ということを言うためには必ず私ではなしに誰かが必要なんです。あなたを愛するんです。だからその愛が一番大いなるものだ。そしてマタイもパウロも言うんです。そのようにして十字架の上に私たちのために自分を差し出してくださった方がある。そこに誠の愛がある。そして私たちはその道を通って生きるんだ。己を神とし、自分を脅かすと思われるものを全部殺していく、そのヘロデの道ではなしに自分を差し出していく、その道を私たちは歩んでいくんだ。 私たち自分の中からはその愛は出てこなくても、本当に愛のない自分であることを知り抜いたこの私に必ず出会ってくださるその愛がある。パウロさんはそれを最高の道と呼んだ。私たちもその道をこそ生きていくものでありたい。主の2018年を感謝とともに神様にお返しして、主の2019年私たち一人一人その主の道を一緒に歩むものでありたい、そのように願うものであります。祈りをいたします。愛する天の父なる御神、2018年の最後の主日礼拝、見守りの中にこのように守り得ますことを心より感謝をいたします。これから始まる新しい1週間のうちに、私たちは主の2019年を迎えます。どうぞこの朝、私たちに与えられた恵みをもってその主の年を迎えることができますように。新しい年をまたみんなで祈りを合わせ、あなたの言葉に聞きながら、パウロが言う最高の道、マタイが言うヘロデの道とは異なる道、その道をしっかりと歩むことができますように、守り導いてください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
皆様ご起立ください。賛美をいたします。賛美歌の294番。 席ください。感謝と献身の印、献金をいたします。お祈りします。天の父なる神様、今年最後の日曜日に主の日の礼拝を捧げることができまして感謝を申し上げます。今年1年間いろいろなことがありましたが、すべては神様のご計画のもとに私たちの歩みを導いていただいたことを思い、ここに感謝を申し上げます。新しく始まります2019年も、私たちは日曜日ごとの礼拝を何よりも大切に、そして神様に示された道を歩んでいくことができますように、私たち一人一人の信仰を導いてください。本日さまざまな事情でこの礼拝に来ることができなかった兄弟姉妹方の上に神様のお恵みがありますように、ここに感謝して献金を捧げいたします。どうぞあなたの御用にお持ちください。この祈り、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。報告をいたします。週報をご覧ください。本日の集会ですが、礼拝後に青年会の5分間集会が持たれます。で、本日はやめる友の献金の日ですので、皆様のご協力をお願いいたします。今週の集会ですが、聖書研究祈祷会は休会となります。新しく、来年は1月16日より再開となります。で、裏のページを見ていただきまして、次週の案内ですが、生産式そして新年祈祷会が行われます。で、その横にケーキの日と書いてありますけれども、この日はおうどんがありませんので、ケーキの日はございません。あといろいろ書いておりますので、どうぞ各自ご覧ください。それではご起立いただきまして、唱詠の541番。
Thank you.
主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方一同と共にあるように。アーメン。
本日の礼拝にご出席の方をご紹介をしたいと思います。福島県ですね、伊達市からお越しになりました。福島伊達教会の教会員でいらっしゃいます、坂本充さん、真理子さん、それから、そのお子様方、それから河合智子さん、真理子さんのお母様だそうでございます。そのご一家がご出席です。どうぞそこでよろしければお立ちください。よくいらっしゃいました。福島伊達教会といいますと、私がちょうど 3.11 の災害がありました時に、私教団の副議長をしておりまして、特に放射能対策の担当を責任者を命ぜられまして、直ちに福島に行きましてね、福島伊達教会をお訪ねして、その牧師とお話をしたことを思い出します。大変懐かしい教会です。よくいらっしゃいました。他に報告ある方いらっしゃいますか。よろしいでしょうか。それでは今日が2018年最後の礼拝になります。4月に参りまして、本当にこれまでの間お世話になりました。いや、なんかお別れの挨拶みたいな、違うね。1年間お世話になりましたというお礼でございます。どうぞ新しい年も皆さんどうぞよろしくお願いいたします。皆さん良いお年をお迎えください。それではこれで礼拝を終わります。